い、こんにちは、左大臣光永です。11月下月に入りました。心機一転お過ごしでしょうか。今年もあとわずか、お互いに張り切って進んでまいりましょう。今池袋の純駆動書店で秋の昆虫展なるものをやっていて、蛾の標本やなんかを展示してあり、昆虫関係の図鑑やなんか平積みになってんですけれども、その中にですね、秘密のゴキブリ図鑑、秘密のゴキブリ図鑑というのが平積みになっていて、その帯のコピーがまたイカスじゃないですか。嫌われる勇気を持った虫たち、嫌われる勇気を持った虫たち、ゴキブリに対して好意的な解釈にも程があるだろうと思いました。さて、先日再発売いたしました、聞いてわかる日本の歴史、アスカなら、すでに多くのお買い上げをいただいております。ありがとうございます。特典の解説音声ぬかたのおおきみの歌は11月10日お申し込みまでです。お申し込みはお早めにどうぞ。本日は畠山重忠誕生の地、埼玉の畠山を歩きます。畠山重忠は源頼朝に仕えた関東武士の鏡といわれる人物です。その畠山重忠誕生の地、埼玉の畠山は、町の中央を荒川の清流が東西に流れ、荒川に沿って秩父鉄道が走っています。秩父鉄道長田駅で降ります。いきなり掘立小屋風の待合室が、古びた、なんというか古色騒然と言いますか、あー遠くに来たなと実感させてくれます。駅を出て荒川方面に向けて歩いていきます。しばらく国道に沿って歩いて、ファミリーマートが見えてきたところで右に曲がります。重忠橋、橋がかかってますね。馬を背負った一の谷の合戦における畠山重忠像が刻まれています。ここから荒川を渡っていきます。荒川の景色です。中島に詐欺でしょうか、つがいで仲良く泊まっていて微笑ましいです。振り返ると秩父連山ですか、山々が見えて、鴨川のあたりから比叡山見てる感じがこみ上げて、一瞬あれ自分どこにいるんだよって感じ。橋を渡り切ると満々たる田園風景の、すいません、そこまで大げさではないですけれども、そこそこの田園風景の中を道路が一本走っています。これを畠山重忠記念公園までひたすら歩きます。見えてきました、畠山重忠記念公園です。入ってすぐに見えるのが、世にも珍しい馬を背負った銅像です。おそらく馬を背負った銅像は世界でこれが一つでしょう。畠山重忠が1184年一の谷の合戦で源義経の配下として戦った時に、ザザザザザザーとあの一の谷の坂落としという日踊り越えの崖の上から駆け降りて平家軍に奇襲をかけましたね。あの作戦の中、畠山重忠は自分の馬三日月を傷つけるのは忍びないと背負っておりる、え、そんな無茶、無茶ではない、ドザザザザザーと駆け降りた源平浄水器にあるエピソードです。まあこの馬もすごいんですけども、特に畠山の右手がですね、ドラマチックに開いている様子が感動を覚えました。畠山重忠公は関東武士の鏡とされ、長官2年1164年畠山の地に秩父商事重吉の次男として生まれました。治承4年1180年、源頼朝が旗揚げした時、はじめ平家方についていましたが、後に頼朝に降伏して頼朝方として戦いました。頼朝の信任厚く領土もたくさん得ましたが、頼朝没後は北条氏に疎まれ、元久2年1205年6月22日、北条時政の策略にかかっておびき出され、武蔵の国二俣川で、横浜のあたりです、北条義時軍と合戦になり、討ち死にしました。42歳でした。息子重秀は23歳。 こうして畠山重忠は北条氏の策略にかかり滅ぼされたんですけれども、しかしその人柄の質実剛健でまっすぐなことは今日に至るまで人々の慕ってやまないことです。畠山重忠像の裏に畠山重忠とその部下とおぼしき6基の五輪の塔があります。あれどこにあるのかな、見つかんないな、探し回っているとですね、目の前のお堂の中にありました。建物の中に柵に囲まれてあったんですね。これは盲点でした。畠山重忠公を忍んで合掌し、賽銭を投げ入れてきました。またお堂の右手には重忠節の火が立っています。国は武蔵の嵐山、武者と生まれて描く虹、豪遊香る重忠に、いざ鎌倉の時至る。かわいいですね。こう勢いがあるじゃないですか。国は武蔵の嵐山、武者と生まれて描く虹、豪遊香る重忠に、いざ鎌倉の時至る。畠山重忠記念公園を後に、畑中の道をテクテクと歩いていきます。見えてきました、満腹寺。満腹寺です。畠山重忠公の菩提寺です。鳥羽天皇の時代に愚聖坊新海によって創設された真言宗の寺院で、後に畠山重忠公が寿永年間に再興し、源平合戦の頃です、畠山家の菩提寺としたということです。のんびりとした田園風景の中に立っていて、チチチチチチチチチチチチチとスズメがさえずりまくっていて、牧歌的な感じですよ。墓を挟んで本堂の横にあるのが観音閣です。ここに畠山重忠公の守り本尊である六尺三寸の千手観音像が安置されているということです。そして満腹寺のすぐそば、荒川のすぐ際にうぐいすの瀬、うぐいすの瀬の記念碑が立っています。その昔、畠山重忠公が半沢六郎成清という武士のもとに行って、帰り道どざー雨が降ってきた。参ったな、荒川渡れないぞ。困っていたところにほーけきょっウグイスが鳴いた。お、あのウグイス、浅瀬に私を導いてくれるというのか。こう言って無事浅瀬を渡ることができたという故事が伝わっています。それを読んだ歌が、時ならぬ岸のお笹のウグイスは、浅瀬訪ねて泣き渡る乱。いやー、こういう風流な話が伝わってるじゃないですか。武人で武力が優れているだけじゃないんですね。こういう風流の心も持っていた畠山重忠公のその人柄を忍んで、ジャバジャバジャバジャバーと荒川の波の音を聞く味なことです。荒川のすぐ際のところで北条記の冒頭を大声で読んできました。水場ではやっぱり北条記が一番いいですね。大声を張り上げて気分が良かったです。さて、さっきの満腹寺の裏手には井倉神社があります。畠山重忠の先祖が代々敬ってきた神社です。畠山重忠の父、畠山重義が秩父からここ畠山に移るときに秩父の無垢神社を勧請したものです。猿田彦の神ほか四中の神々を祀っています。いかにもこう畑中のこんもりした木の茂った神社、地元の農家からも信仰を集めてるのかなという、昔ながらのいかにもな神社という感じが漂っています。最後に、日の沈みかける秩父連山の山の葉を見渡すと、ああ畠山重忠公もこの武蔵の山々をご覧になっていたかと思うと、カーッとこみ上げますね。次回は東京落合を歩きます。お楽しみに。 音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。